おはようございます。
今日は女学院の YWCA 部の皆さんありがとうございました。
日曜日の朝からねおいでくださって、素晴らしいハンドベルの演奏をしてくださいましてありがとうございました。私も年に1回ぐらいは女学院のチャペルで、話すことがあるんですけど、こんなおじさんいたかなみたいな話してますけどね。今年はイースターの礼拝の時に、みんな爆睡してたかもしれませんが、いや分かりません、それは聞いてる人もいたかもしれませんが、時々お邪魔して、おります。またぜひ演奏を聴かせてください。ありがとうございました。三滝も今日はなんか多くてね、演奏者がびっくりしました ね。いつの間にこんなに増えたんじゃろうって感じですけど、ますますしっかり練習して、今度はあれですか、平和記念礼拝もね、演奏してくれるということで楽しみであります。さて今日はルカによる福音書のお話なんですけれども、今日初めてこの教会に来てくださった方もおありのようですけれども、7月の最初の週からですね、今年はずっと新約聖書のお話をしておりますけれども、新約聖書の広島弁訳というのを、私が、やっておりましてですね、マルコ福音書の一部、マタイ福音書の一部、今日はルカ福音書の一部を、広島弁に私が訳したものを、皆さんに聞いていただくということになっております。現在アマゾンで調べますと、気仙語訳っていうのと、それから関西弁訳というのがアマゾンで販売されております。いずれはそこにどっかの出版社が出版してもいいと言ってくれればの話ですけども、そんなことはどちらでもいいんですが、普段ね、皆さん読んでおられる聖書、もちろん女学院の生徒さんたちにとっても聖書はね身近な本ですけれども、よりこれを身近に、感じていただきたいという、思いで、これを広島弁に訳しているわけです。もともと今日の修法にも書いておりますけれども、イエス・キリストがお話になった言葉っていうのは、アラム語という言葉で、アラム語というのはヘブル語とルーツを同じにした言葉でありまして、よく似ている言葉なんですけれども、新約聖書の時代の人々はアラム語を喋ったと思われます。ところが聖書はアラム語ではなくてギリシャ語で書かれたんですね。つまりその時点で、その最初にイエス様がお話になった言葉は翻訳されたわけです。でアラム語とギリシャ語っていうのは全然性質の違う言葉なんですね。極端なことを言うと日本語を英語に訳すようなものなんです。ですからギリシャ語に翻訳した時点でイエス様の最初のこう喋られた感じが失われてしまってるんですね。で福音書記者は時々イエス様のアラム語の言葉を入れてます。有名なアバっていうですね、お父さんという言い方、それからタリタクミというですね、起き上がりなさいというこのお嬢ちゃんに言った言葉であるとか、それからこの十字架の上でおっしゃったエリエリレマサバクタニ、あるいはエロエロイラマサバクタニっていうのはこれアラム語なんですね。だからその福音書記者もやっぱりなんとなくイエス様が最初に言われた言葉をの漢字をニュアンスを残したいっていう気持ちはあると思うんですけど、全編それでやっちゃうと全くわからないので、ギリシャ語に翻訳していると。だから私はその広島弁に翻訳しているのは全くその違う言葉であるけれども、イエス様がお話になったそのリアリティみたいなものが、ものすごい変化球ですけれども、私たちの中に少しこう伝わればいいねかなと思ってやっております。で、今日はルカによる福音書なんですが、簡単にこのルカによる福音書がどのような経緯で書かれたかということをお話ししておきたいと思いますけれども、ルカによる福音書の最初の冒頭のところにですね、この福音書が書かれたいきさつについてルカ自身が述べています。 私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私も全てのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに禁定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります、ということなんですね。この著者であろうと思われるルカはイエス様の弟子でもありませんし、イエス様のことを直接見聞きした人ではありませんでした。それでもこのイエス様がなさったことを語られたことなどをこのテオフィロという人に書いてそれを送ったわけですね。でちょっと細かく見ていきますと、私たちの間で実現した事柄って言っているのはこのイエス・キリストの誕生、交渉外、宣教、十字架の死から復活、さらにはキリストのことが福音となって伝えられていくっていう、そこまでをこう含んでますことについて、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えたと言ってるんですけども、この最初から目撃して御言葉のために働いたっていうのはペトロとかヤコブとかヨハネとかイエス・キリストの弟子のことですね。彼は直接最初から見ている。でその人たちが私たちに伝えた、これはまあ口伝伝承と言われるので、最初は書き残したわけじゃなくて、イエス様あんなこと言っちゃったよ、こんなことやっちゃったよということを伝えたわけですね。でその伝えたものをがあったわけです。これを伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけていますと。ルカも書いてるけれども、他の人もイエス様がどんなことをなさったのか、どんなことを言われたのか、どんな方だったのかということを書いてると。おそらくルカが書いた時にはすでにマルコによる福音書は出来上がっていたと考えられます。だマルコによる福音、もしかするとこの聖書には残ってないですけど、他にもいわゆる福音書のようなものはあったと考えられています。非常に近いものとしてトマスの福音書というのがあるんですけれども、これは残ってます。ただ聖書にはなってませんけれども、他にもいろんな人がこの書いているんです。でものすごく怪しいものもあって、絶対こんなことはないみたいなのも書いてる人もいます。それは聖書にはなってません。でルカも同じように、イエス様に直接お会いした人たちが語り伝えたことを彼らに調べて、それを書き連ねてるんですね。でこれを敬愛するテオフィロという人のために書いてるって言ってます。テオフィロというのはローマの高官であろうと思われる、人でありまして、彼もしかしたら彼に頼まれたんじゃないかなとも思われるんですね。テオフィロという人がルカに頼んで、おそらくお金を出して、ルカに書かせたんじゃないかなと。だからまあ禁定するなんて言葉が使われてますけどもね。だから自分こう目上の人にこれをお捧げするというか、そういうようなことですけれども、で私も全てのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに禁定すると。ルカ自身もいろいろ詳しく調べてる、まあ、詳しく調べてると言ってもウィキペディアで調べるわけにはいきませんから、イエス様に会ったことのある人に話を聞いたり、あるいはすでに書き残されているそのいろんな資料といいますかね、そのものを断片みたいなのを集めて、そしてルカなりに、こんなことがあった、あんなことがあったということをこうまとめているわけですね。だから福音書っていうのは、これまでもお話ししますが、マルコもマタイもルカも、そしてもちろんヨハネも編集された書物なんです。一人の人がこうイエス様あんなこと言った、こんな言ってとか思い出してこうつらつら書いた、あるいはイエス様に直接会ってこんなことありましたかって取材して書いたわけではなくてですね、いろんな資料を集めて彼らなりに、でこのルカによる福音書は最後のこのブルーの字のところですけども、お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたい。テオフィロはすでにイエス・キリストの言ったことやったことをいろんな人から聞いてたけれども、それを正確にルカがちゃんともう一回一から調べてテオフィロに分かっていただきたい、知ってもらいたいという目的でこれを書いたということが分かるわけです。でルカによる福音書はいろんな特徴があるんですけれども、そのうちの一つはクリスマスストーリーなんですね。一章が非常に長いです。バプテスマ・ヨハネの誕生から始まって、 マリアに対する受胎告知、それからあのベツレヘムで、宿がなくて、どっかのホラーナで出産したみたいな話も、これもルカにしか書いてありません。天使が現れた話もそうですね。クリスマスストーリーはマタイにもありますけれども、ルカが詳しいです。それから例え話がたくさん書いてあります。有名な良きサマリア人、グッドサマリタンですね、良いサマリア人の例え話とか、今日お読みします放蕩息子の例え話とか、ラザロと金持ちの例え話とか、ルカには例え話がたくさんあります。でおそらくこれはルカはこの例え話集みたいなものをどっかで手に入れたんじゃないかなと思います。そういうことばかりを多分集めていた人がいて、でそれをルカが手に入れてこのイエス様のお話の中に入れていったんだろうと思うんですけども、でルカが書こうとしたのはイエス・キリストによって新しい歴史が始まったということなんです。実はこれは壮大な物語です。でルカによる福音書とその次にヨハネの福音書があって、使徒原稿録があるんですが、もともとはルカによる福音書と使徒原稿録が一つの書物です。一本物なんです。なぜだか聖書のをまとめた人がこの間にヨハネを入れちゃったもんですから、ルカは絶対怒ってます。なんでここで切ったんやって、俺はイエス様の誕生からパウロがローマに行ったところまでを一つの話として書いたのにって絶対言ってますね。ヨハネを入れんでくれと言ってると思います。なぜならばルカにとってはイエス・キリストの誕生がですね、そして死と復活によってその働きが一つの福音となって当時の地中海世界に広がって、ついにはローマまで行くと、だからこの世界を変えていったっていうことを語りたいんですね。まあ、そのような彼の目的というか野望があってこの福音書は書かれたと考えられておりますが、まあ前置きはそれぐらいにしてですね、今日はこのルカ福音書の14章15章16章、有名な例え話がたくさん書いてあるこの部分を広島弁訳いたしましたので、これを読みたいと思います。広島の人ではない人にとってはこれは未知との遭遇、なんだこの言葉はっていうですね、広島の人にとっても先生の広島が古いとか、逆に綺麗すぎるとか、あるいは汚いとか、それぞれ違う感想があると思いますけれども、全然そういうことは差し引いて、楽しんでおかしいところは笑ってください、笑ってもらわないとやりにくくてしょうがないので、変だなと思ってよく分からなくても笑ってください、そうしないと私もだんだんやりにくくなって一人でなんか世界に入っていかなきゃいけないので、よろしくお願いをいたします。でお手元にあると思うんですけども、イタリック体斜めになっているのはですね、これは広島弁の翻訳です。標準語ではこういう意味ですということ で斜めになってない括弧のところは私の解説です、あるいは打足です。今から読みます。途中で読むところもあれば読まないところもあります。で後であれはどういう意味ですかというご質問があればいくらでも受け付けますので、どうぞおっしゃってください。それではルカによる福音書の第14章、最初のところは飛ばしてですね、ここからやりたいと思います。いきますよ、皆さんいいですか、準備はね、心の準備は、安息日のことじゃった。イエス様はファリサイ派の議員の家に招かれて食卓に着いちゃったんじゃが、周りの人らはイエス様が何かやらかすんじゃないか思うて見よった。そこには水腫を患った人がおったんよ。おそらくわざと座らせていたと思いますが、イエス様の周りにおる律法の専門家らやファリサイ派の門に言うちゃった。安息日に病気を治すことは律法で許されとるんか許されとらんのんか。やつらは何も言えんかった。イエス様は病人の手を取って病気を治し、その人を家に帰らしちゃった。ほいでこう言うちゃった。あんたらの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日じゃけえ言うてすぐに助けちゃらんやつはおらんじゃろうが。 奴らは偶の音も出んかった。イエス様は食卓に招待、食事に招待された連中が勧められとりもせんのに神座に座ろうとするのを見て例えを話された。婚宴に招かれたら神座に座っちゃいけん。あんたよりも身分の高い人が招かれとってみんさい。宴会の責任者が来て、すんませんがこっちの方に席を譲って使わさい言うじゃろうが。使わさいというのは最近使わない広島弁なんですけどね、譲ってくださいという。その時あんたはメンツ丸つぶれで末席に座らにゃいけんようになる。招待を受けたら末席を選んで座りんさい。そうしたら宴会の責任者が来て、もっと神座へ進んでください言うてじゃけ。そん時にはあんたはみんなが見とる前でちいたええ格好ができようが。高ぶるもんは低うされ、減り下るもんは高められる。イエス様は招いてくれちゃった人にも言うちゃった。宴会を開く時にはの、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んじゃいけんで。そんならはあんたを招いてお返しせにゃいけんじゃろうが。宴会を開くときには貧乏人やら体の不自由な人やら困っとる人らを招きんさい。そういうもんらはお返しができんじゃろう。ほいじゃがそうしたらあんたは神様から本物の報いを受けることができるようになるけの。一緒に食事をしとったもんの一人が突然イエス様に、もし神の国で食事ができたら幸せで願しょうの。これは古い、相当古い広島弁ですね。願すっていうんですね。僕も使ったことはないんですけど、いやちょっと余談ですけど、これをやっててですね、私はあの広島弁を保存する役割も担っているような気がして、おります。はい。イエス様は例えで答えちゃった。ある人が盛大な宴会を催そう思うて養家の人を招いた。大勢ですね。始まる時間になったけ召使いを生かして招待客に、準備ができましたけ宴会に来て使わさい言うた。ほいじゃが招待客は次々に断ったんよ。最初の客は、畑を買うたけ見に行かにゃいけん、悪いがこらえて使わさい。他の客は、牛を2頭ずつ5組買うたけ、その様子を見に行くとこなんよ。悪いがこらえて使わさい。また別の客は、こないだ嫁さんをもろうたばっかりじゃけ、行かれんですわ、言うた。召使いは帰ってこのことを主人に報告した。ほしたら主人はぶち怒って、召使いにこう言うた。急いで町の広場や路地へ出て行って、貧乏人やら体の不自由な人やら、困っとる人らを連れてきんさい。ちいと立ってから召使いが、ご主人様言われた通りにしましたが、まだ席が空いとります言うと、主人は、おじゃ町中くまなく探して誰でもええけん、無理にでも連れてきてこの家をいっぱいにせえ。ええか、最初に招待した連中はわしが用意するごちそう誰一人食べられんのじゃけの。この例え話では、最初に招待された人々はユダヤ人、後から連れてこられた人々は異邦人を表していると考えられます。ユダヤ人はイエス様から最初に神の国の宴会に招待されたのですが、それを拒み宴会にありつけませんでした。しかし異邦人は後からやや強引に招かれながらも神の国の宴会にありつけたのです。これは私の解説です。養家の人らがついてきたんじゃが、イエス様は振り向いて言うちゃった。あんたらわしについてきたい思うとるかもしれんが、父母妻子供兄弟姉妹、さらに自分の命じゃろうとこれに執着しとるようなもんはわしの弟子にはなれんで、自分の十字架を背負うてついてくるもんじゃなけんにゃわしの弟子とは呼べん。あんたら家を建てよう思うたら、まず金が足りとるかどうか腰を据えて計算するじゃろうが、そうせんにゃ基礎を作っただけで終わってしもうて、あんなは家を建て始めたのは A が基礎で終わってしもうた言うて笑われるんがオチじゃ。どんな王さんでも2万の兵で進軍してくる敵を1万の兵で迎え撃たにゃいけんようになったら、まずはよう考えるじゃろう。 ほいで勝ち目がない思うたら、まず敵が来んうちに使者を送って和睦を求めるじゃろう。それと同じようにわしの弟子になりたいんなら、まずよう考えんさい。少なくとも自分の持ち物を全部捨てにゃわしの弟子にはなれんのじゃけの。塩は生きていくのに必要なもんじゃ。おいじゃがもし塩から塩味がのうなったら、どうやって塩味をつけたらええんだ。ただの白い粉なら何の役にも立たんけ、捨てられるだけじゃ。あんたらもそうならんように気ぃつけんさいよ。第15章。徴税人や、徴税人、税金を集めてた人ですが、や罪人、徴税人はユダヤ人でしたけれども、ローマに税金を納めるということでユダヤ人からは嫌われていた人です。徴税人や罪人、罪人とは立法で禁じられている職業についていた人のことですが、らが話を聞こう思うとイエス様の根木へ寄ってきた。根木というのは近くという。ほしたれファリサイ派の連中やら立法学者らが、こんなあみや、罪人らと一緒に食事しょうるで、言うてかばちを垂れた。そこでイエス様は例え話をしちゃった。あんたらの中に100匹の羊をこうとる者がおって、そのうちの1匹でもおらんようになったら、99匹は残したまんまおらんようになった羊を見つけるまで探し回るじゃろうが、ほいで見つかったら大喜びでその羊を肩に担いで家に帰ったら、友達やら近所の者らを集めて、おらんようになった羊を見つけたけ一緒に喜んで使わさい言うじゃろう。よう言うとくで、心を入れ替えんでもええと思うとる99人なんかより、罪人が一人でも心を入れ替えたら、天では大喜びが巻き起こっとるんで。1万円札、聖書にはドラクメ銀貨と書いてありますが、おそらく約1万円ぐらいなので、1万円札にしましたが、1万円札を10枚貯めとる女がおったとしようか。もし1枚でもなくしてみんさい、ろうそくをつけて家の隅々まで掃除して見つけるまで必死で探すじゃろうが、ほいで見つけたら友達やら近所の女連中を集めて、なくした万札を見つけたけ一緒に喜んで使わさい言うじゃろう。これは若干異論がありますね。多分見つけても黙ってるんじゃないか。まあ例え話ですから。これよう言うとくで、罪人が一人でも心を入れ替えたら、天では大喜びが巻き起こるの。またイエス様はこうも言っちゃった。ある人に2人の息子がおったとしよう。弟の方が頑固たれで、頑固たれというのはわがままというんですね。頑固たれで父親に、親父、わしがもらうことになっとる財産の分け前をくれや言うた。気前のええ父親は財産を2人の息子に分けてやった。何日もたたんうちに弟は財産を全部金に変えて都会へ出て行き、そこで遊びほうけて、あっという間に財産を使い果たしてしもうた。何もかんものうなった時、運の悪いことにひどい飢饉が起こって、食べるもんも手に入らんようになった。それで田舎に行って、誰か助けてくれんか思うてうろうろしおったら、豚の世話をするんなら言うて雇うてもらった。もろた。豚はユダヤ人にとって最も汚れた動物ですね。弟はぶち腹が減っとったけ、豚の餌でも食いたかったんじゃが、誰も食べ物をくれる人はおらんかった。そこでようやく弟は我に返ってこう言うたんよ。親父のところには雇い人が養鶏おって、あり余るほど食いもんがあるのに、わしゃここで飢え死にしそうじゃ。こっから出て親父のところへ帰っていよう。親父、わしゃ天の神さんに対しても親父に対しても取り返しのつかんことをしました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にして使わさいと。おいで弟はそこを出て親父のところへ向かって行ったんよ。ところが
家からはエロを離れとったのに、父親は息子を見つけてかわいそうに思うて走り寄り抱きしめて接吻したんよ。息子は言うた、親父、わしは天の神さんに対しても親父に対しても取り返しのつかんことをしました。もう息子と呼ばれる資格はありません。ほいじゃが親父は雇い人らに言うたんよ、はよ一番ええ服を持ってきてこの子に着せてやってくれ、指輪をはめて履物を履かせてやってくれ、ほうじゃよう肥えた子牛を引いてこい、食べて祝おうじゃないか。この子は死んどったのに生き返りおらんようになったのに見つかったんじゃけ、ほいで宴会を始めたんよ。ところが兄貴は畑で働きおったんじゃが、家の方から音楽やら踊りの声やらが聞こえてきた。そこで雇い人を呼んで、これは一体の何の騒ぎなんなら言うて尋ねた。雇い人は、弟さんが帰ってきちゃったんです、ご無事じゃったけお父上が肥えた子牛をほふって言おうとってです。兄貴はブチ怒って家の外で羽ぶてとった。広島弁でむくれることを羽ぶてると言いますね。最も広島弁らしい広島弁だと思って私は大好きな言葉ですが、兄貴はブチ怒って家の外で羽ぶてとったけ、親父が父親が寄ってってなだめた。ほいじゃが兄貴は父親に言うた、親父あんまりじゃないか、わしは何年も身を粉にして親父のために働いてきた、言いつけに背いたことは一度もありゃせん、それなのにわしが友達と宴会する言うても子羊一匹くれんかったじゃないか、ところがあんたのあのバカ息子が娼婦に入れ上げてあんたの身代食いつぶして帰ってきたのに肥えた子牛をほふってやるんか。すると父親は言うた、まあ聞け、お前はわしと一緒におる、わしのもんは全部お前のもんじゃ、おいじゃがお前の弟は死んどったのに生き返りおらんようになったのに見つかったんじゃ、宴会を開いて喜んでやってもええじゃないか。第16章、イエス様は弟子たちにこうも言っちゃった。あるところに金持ちがおったんじゃが、その金持ちの財産を管理していた管理人の一人が主人の財産を使い込んどる言うて告げ口するもんがおった。そこで主人はその管理人を呼びつけて、お前は使い込みやっとるらしいじゃないか、はあお前に管理は任せられん、こう収支報告を出さんか。管理人は考えた、こりゃ困ったの、管理の仕事はクビになりそうじゃ、どかたをする力もないし物乞いをするも恥ずかしいし、ほうじゃこうしよう、クビになってもわしを家に迎えてくれるもんらを作りゃええんじゃ。そこで管理人は主人の財産を借り取るもんらを一人ずつ呼んで、最初の人に、あんたわしの主人からなんぼ借り取るんだ言うた。油100タルです言うと、管理人はここにあんたの証文がある、急いで50タルに書き直しにさい。また別の人に、あんたはいくら借り取るんだ言うた。米100俵です言うと、管理人はここにあんたの証文がある、80俵と書き直しにさい。主人はこれを聞いて、この悪い管理人のずる賢いやり方を褒めたんと、やり方はいけんが目のつけどころがええかったけいじゃ。よう聞いときにさいよ、そもそも富は汚れたもんじゃ、ほいじゃけそれで友達を作りんさい、そうすりゃ金がのうなった時にその友達があんたらを養うてくれるじゃろう。小さいことに忠実なもんは大きいことにも忠実じゃ、小さいことにも不忠実なもんは大きいことにも不忠実じゃ、おいじゃけこの世の汚れた富に忠実じゃないもんにどうしてほんまに価値のあるもんを任せられようか。
人の門に忠実じゃなかったらどうしてあんたら自身の門を神様は与えてくれようか。どんな召使いでも二人のご主人様に同時に仕えることはできん。一方を好いて他方を嫌うか、一方を重んじて他方を軽んじるか、どっちかじゃ。それと同じようにあんたらは神様と金様に同時に仕えることはできん。金に汚いファリサイ派の連中がこの話を聞いてイエス様を嘲笑ったげな。そこでイエス様は言っちゃった。お前らは自分の正しさを人に見せばらかしおるが、神様はお前らの心をお見通しなんで。立法と預言者の時代はバプテスマのヨハネの時に終わったんじゃ。今は新しい時代が到来して、新しい契約である神の国の福音が告げ知らされとる。誰もがそこに入りたがるのは当たり前じゃ。ほいじゃが立法の文字の一角がなくなるよりは天地が消え失せる方が見やすいんで、見やすいとは優しいです。正当な理由なく妻を離縁して他の女と結婚する者は貫通罪を犯すことになる。離縁された女を妻にするも同罪じゃ。あるところに偉い金持ちがおった。これも例え話です。いっつもええ服を着て毎日贅沢に遊び暮らしおった。この金持ちの家の前にラザロいう出来物だらけの物乞いが転がっとった。ラザロは金持ちの食卓から落ちるもんでもええけもらえんかのう思うとった。野良犬もラザロを哀れに思うて出来物をなめてやりよったんと。しばらくしてこの貧乏人は死んで天使に伴われて天国のアブラハムの宴席に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。ところが金持ちは黄泉に落とされ苦しみながら目を上げるとアブラハムの懐に抱かれて宴会に連なっているラザロが遠くに見えた。そこで金持ちはオランで言うた。オランでというのは大声でという意味ですね。オランで言うた。父アブラハム様、わしを憐れんで使わさい。ラザロをこっちへ来らして指先を水に浸しわしの舌を冷やさしてくれんですか。わしはこの炎に焼かれてやれんのんです。アブラハムは言うた。来よ、思い出してみ。お前は生きとる間は目の前で苦しんどるラザロを無視して自分だけええ思いをしたが、ラザロは反対にひどい目に遭い続けた。ほいじゃけラザロはここで慰められお前は苦しみ続けるんじゃ。それだけじゃないで、わしらとお前らとの間には大きな淵があっての、そっちへ行こう思うてもできんし、そっちからこっちへ来ることもできんのんよ。金持ちは言うた。父アブラハム様、ほいじゃお願いです。わしの親父の家にラザラを生かして使わさい。わしには兄弟が5人おります。あんならにこんな苦しい場所に来んように言うて聞かしてやって使わさい。アブラハムは言うた。お前の兄弟らは聖書を持っとるじゃろうが、聖書の言葉通りにしてりゃええだけじゃ。金持ちは言うた。いえいえ父アブラハム様、もし死んだもんが生き返って兄弟のところに行ったらあいつらはもう心を入れ替える思うんです。アブラハムは言うた。もし聖書の言葉に耳を傾けんのならたとえ死者が生き返ってもそのもんの言うことを聞きゃせんじゃろう。以上です。大変な世界がね繰り広げられて、ちゃんとこれも聖書ですから、はい、女学院で流行らんかなと、まあ、まず流行らんね、矢野先生にはプレゼントしようと思ってますけどね、全部できたら、はい、お祈りします。天のお父様、今日は、素晴らしいハンドベルの音色、そしてまたチャイルドスポンサーの皆さんの報告、そして、ルカによる福音書の朗読をいたしました。共に主を見上げたひととき与えられまして感謝をいたします。イエス様は
失われた一人を探し、そして救うためにこの地上においでになった。悔い改める必要のないものよりも心を入れ替える必要のあるものがもし悔い改めたら、神様あなたは大いに喜んでくださる。私たちすべての人は実は心を入れ替えて作り主である神あなたのもとに戻らなければなりません。どうぞあの放蕩息子のように、もし私たちが本心に立ち返ることができればあなたのもとに帰っていくことができるように、その時にあなたはそれを待ち焦がれて受け止めてくださることを感謝いたします。この礼拝を感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。